皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月7日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は嘘で固めた虚構が崩壊です。本当に世界中でですね、情報のリークによる真相の暴露が加速してきましたね。イギリスもそうですけども、やっぱりこの二枚舌って言うんでしょうかね。英米、それからヨーロッパ、アメリカね。いつもこう嘘で固めながら、ダブルスタンダード、二枚舌を使ってるっていうのが当たり前に行われてきたわけでありますけども、もういよいよそれが通用しなくなってきたんでしょうね。やっぱりそのインターネットが普及いたしまして、情報の流通というのが縦から横にどんどん変わってきたわけですね。ですから権力の縦の構図ではなくて横に情報が流れるようになると、もうそれは二枚舌は通用しなくなるということですね。二枚舌が通用しなくなるということは一枚でやらなきゃいけないっていうわけですから、本来の日本はもう一番素直に一枚舌でしかできないようになってるわけで、まあそういうようなやり方でやりますと、今のようなこのものすごい複雑回帰な世界の金融だとかビジネスだとか外交なんてことは存続不可能になるわけですね。一枚舌でやるってことになったら、それはちょっと欧米も何も中国もインドも中東なんかもちろん、やりようがなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。だから結局のところ、この、本当にそのインターネットが広がって情報が横につながったということは、これ自身がなんかとんでもない革命の要素なんですね。振り返ってみたら、まあその情報のツールはいろいろありますけども、新しい、まあ、隠された情報がですね、まあ、人々に知れ渡ることによって革命が起きるっていうのはよくあることでありまして、まあ、今回はまさにその一つの象徴のようなことが起きてるんだと思うんですね。カタールはなかなか大変なことなんですけども、やっぱり今回、秘密外交が暴露されちゃったんですね。アメリカとアラブと、それからイスラエルの秘密外交がですね、メールの暴露で、表出ちゃったんですね。あれは強烈だと思いますね。だからまあ、やっぱりその、情報の漏洩に、まあ、情報の漏洩を、っていうよりも、その漏洩した情報を拡散することにすごい協力したカタールとかですね。まあ、もともとあそこね、他のアラブ諸国とちょっと違うところありますからね。まあ、目の敵にされたんでしょうね。でもやっぱりこの、まあ、カタールを目の敵にしたってですね、漏れた情報をみんな読んでしまったってことは何も変わらないわけで、だから今カタールを8カ国が制裁って言いますか、断交してますが、今度8カ国自身が自分の国の中から追い詰められることは、これはもう避けがたいものがありますね。いくらこんなもん、その否定しようか、押し殺そうとしようか、そのみんな読んでるわけだし、それはアラブの春で起きたチュニジアとかエジプトの事件と全く同じですよね。こういう話はそのみんな聞かないようになんて言ってたって、あっという間にそれは知れ渡るわけでありまして、まあだから改めてこういう、まあ情報の本当にリークがですね、時代を変える、言ってみればそのどんな軍事力でも倒れないような、まあそんな政府ですら、強力な権力ですら中からひっくり返しちゃうという、まあその象徴的なことが今起きつつあるんじゃないかなと思うんですね。で、日本の方もですね、まあ、文科省の方がですね、まあ、すっかりこう、まあ、態度を改めまして、安倍官邸とは戦うという態度でありますね。まあ、なかなかたくましいことだと思います。前川さんに対する支持も、お茶の間の方もすごく、まあ、強いようでありますしね。まあ、やっぱりこの、まあ、チンピラとまともな人の差ってな感じがありますよね。もう国会の答弁見てても、そんな感じが非常に強くてですね。まあいろいろとこれからそのまだまだ情報出てくるんでしょうね。でもその中でこう見えてきたものっていうのは、やはりこの日本なんかの場合も、要するに表向きいろんなこと言いながら、やっぱり自分の金儲けだけやってたという典型的な二枚舌ですよね。表の看板と全然別なところで自分の金儲けしか考えてないという、そんなものがあるわけで、 結局忖度っていうのも、まあ言ってみれば、その、分け前に預かりたいって話でしょ。利益の分配に預かりたいって話でありますから、まあそれが実際の金なのか、あるいは所得なのか、あるいはその、ポジションなのか、仕事なのか、まあそれはいろんなケースあるんでしょうけども、まあ要するに、表向き、かっこいい政治の話をしながら、結局自分の懐のそろばんを弾いて物事を決めてたという、典型的な二枚舌だと思うんですね、あれ。まあそれがこうバレてきちゃってですね、いきり立っちゃってるっていうのが、今の状況なんじゃないでしょうかね。それから、北朝鮮のことも、なんかよくわかんないですね。空母が2隻来るとか言ってるけども、韓国はなんか、至ってなんか、のどかって言いますか、冷静ですよね。北朝鮮と交流する民間団体、8団体ぐらいありましたか？あれなんか認可してましたでしょう。韓国の大統領ね。それから、タードという現役ミサイルの発射台を大統領が知らないところで、まあ、韓国軍、こう、4機ばかですか？あれ、搬入して、まあ、なんか問題になってますけども、まあ、結局、その、まあ、あれは防衛システムというようなことであるんでしょうから、こう、いきり立って北朝鮮攻め立てるなんて話はどこにもないですよね。そうするとなんか、あの空母何しに来たのかって話ですよね。その、トランプの方がですね。まあ、逆にあれは、安倍が、その、まあ、空母をよこしてくれというもんで、まあなんか場合によってはなんか金払って空母を着てるのかもしれませんね。で、あれ空母いると、お茶の間のワイドショーはですね、賭け問題とか森友問題とか共謀罪とかあまりやりませんからね。北朝鮮がいかにひどい国であるかっていうことを一生懸命報道して危険な国であるかってことを報道してるわけで。でもあれ見てると、そのお茶の間のね、番組、こうなんかチラッとこう見ることあるんじゃないですか。どっかこう行った時とかね、テレビでやってますから。北朝鮮はその密告奨励社会でですね、すごく親子でも信用できないとか、あれ日本の霞が関の話じゃないですかね。なんか韓国の総領事がいきなりクビになった話も、私的な食事の席で官邸の批判したんですってね。そしたらなんかクビが飛んじゃったっていうわけで、こうスパイがいるわけですよね。ご中心という。なんかあれ、北朝鮮の話してるけど、なんかあれ、安倍内閣の話をしてんじゃないでしょうかね。で、同じようなことが日本の民間企業にも結構あるんでしょ？忖度なんて何も役所だけの話じゃなくて民間だって大いにあるわけで。まあだからこの日本も気がついたらこう北朝鮮の強制収容所みたいな組織が随分できていて、まあそこからね、こう、ま、文科省の前川さんみたいなのが逃げ出すとですね、本当のこと言ったら許さないぞというなんかものすごい剣幕でこう迫られるという、まあすごい状況になってるんでしょうね。それから金融なんかもそうですよね。結局その、いろんなニュースがあって株価上がったり下がったりするけども、基本的にはその業績が株価を動かしてんじゃなくて、金融緩和のマネーがあれ動かしてんですね。もうそれはだから1980年、82年ぐらいからやってますから、もう30年以上、そういう状況やってるわけですね。だから結局その、株が上がったとか下がったとかいうのは、所詮はこの、まあセールスの道具、失礼、景気がいいとか悪いとかいうのはね、株にとってはセールスの道具ですよね。何の答えない、そのマネーサプライを増やしちゃ株価が上がるし、減らしちゃ株価が下がるってわけで、市場に流れ込む金の量さえ調節しとけば、上げるのも下げるのも簡単と、まあいうことですね。だからそんなことを考えてみると、その今の株価なんてのも完全なあれ、嘘で固めてインチキですよね。それから金利もそうなっちゃったわけですよ。特にそのリーマンショックの後はですね、ものすごいその勢いで、日本とアメリカは、中央銀行の資産規模が5倍に膨らんだんでしょ？で、ヨーロッパ2倍でしょ？まあ、そんな風に膨らまして金入れちゃってますからね。で、国債を買い取るわけですから、金利が異様に低くなるのは当たり前なわけですよね。まあ、だから金利の水準も嘘で固めたものということで、で、最近はもう日銀も FRB もこれ以上嘘つけないんで、そろそろあれ売ろうかって話になってるわけですね。溜め込んだものを売りましょうかと。売っては、売ったら暴落だし、で、売り遅れれば今度は市場の暴落に巻き込まれて自分たちがあっという間に倒産するだけですから、まあ、沖縄さんという金融研究所長は日銀は思考停止に陥ってると言ってるけども、まあそうでしょうね。だから言わんこっちゃないわけですよ。安倍内閣始まるとき私もこの放送で何度も言ったと思いますね。これ偉いことになりますよと。こんな馬鹿げた金融緩和なんかやったらですね、とんでもないことになると。今までこういうことだけはないようにやってきたはずなんだと。どうすんのかねと。何度も何度も言った覚えがありますが、まあ結局その通りになって、 思考停止になっちゃったわけでしょ。まあだから何でもありですよね。本当にその救援する人もいないし、追い詰められればあんたの責任だろうと言われれば逆上するだけですからね。まあ最後こう本当にすり鉢の底なんですよ。すり鉢の底の何にもできない人たちが集まってますから、何にもできないすり鉢の底がですね、慌てふためいて下からこのフライパンで炙られるようなことになった時どうなるかってね、見てると非常に面白いと思いますよ。まあ、人間の生態、どんな風なもんなのかね。おそ松の人たちがリーダーシップ握ると最後どういうことになるのか。まあ、それは非常に興味深いものがありますね。まあ、なんかやっぱああいうの見てると、江戸時代の武士なんてのは全然違うわね。やっぱ江戸時代の武士なんてのは相当すごいもんだし、戦前の軍人なんてのはもう、上の方はとんでもなかったですけど、まあ、下の方は、ね、すごい連中が多かったですね。全くその、様変わりでありまして、本当にこの一番底の部分がね、その底に溜まった檻みたいな人たちがね、まあ今いるんだなってことはよくわかります。さあ、それでこの嘘で固めるっていうこの話なんですけどもね、結局のところそれ、現実をなんか守るために嘘つくわけですね。嘘からでは新しい現実は作れないんで、新しい現実を作ろうと思ったら、その真実を見なきゃダメなんですね。ですからこの嘘で固めた時代が崩壊したときに、その次再生するにはその時の現実を直視するというところから始めないといけません。どんなに厳しい現実でも今こういう状況なんですよと、これが本当の姿なんですということが明確に認識されて、その情報共有をして初めて実は新しいものの再建というのが始まるわけですね。ですから虚構というのは、まあ虚構があるから皆さん生きていられるみたいな世界があるわけですが、まあそれ今みたいな状況ですから壊れていくわけですよね。もうそれは20年前の金融危機もそうで、まあ壊れていくわけですよ。壊れていった時にこんなはずはないとか言ったってしょうがないわけで、壊れたものは壊れた、ないものはないわけでありますから、その現実をいかに明確に認識するかが一番大事なことで、ですから、まあ、すり鉢の底が出てくると、本当に全部ぶっ壊していってくれますけども、まあ、解体屋みたいな連中ですから、で、その次はやっぱりですね、その現実を見て、で、どうするか考えられる、腹の据わった人が出てこないとダメなんですね。だから今度の選挙って私面白いと思うんですよね。どんな素人でもですね、いや、もうこのままじゃいたたまれないと、ね、今までのプロと言われる政治家なんかどうにもならないと、少しですね、全く新しいやり方をやるしかないんだから、とりあえず素人が見て、まともなもの以外は全部やめてしまえと、変な、バカな憲法をね、解釈の変更とかやったり、わけのわかんない法律作ったけど、あれ全部廃止だと、とりあえず幕引きをしますと。で、現実はこういうもんだということを国民に見せて、ね、国民の皆さんからその意見を聞きますと。いうようなことで立っていけばですね、あれ誰でも当選するんじゃないかと思うんですよね。近年結構そういう選挙多いでしょ？なんかもう指定席みたいな選挙区でですね、突然新人が立ったらそのまま当選しちゃったっていうのよくあるじゃないですか。なんか今年以降結構そういう選挙が多いんじゃないですかね。だからなんかこの際やってみようっていう人は結構いけんじゃないですか？やたらにこの政党の支援なんか受けない方がいいですよ。政党の支援なんか受けてると、ろくなことないですからね。某政党とかね。まあ、そんな感じで、いろいろ皆さんもこうね、不満に思ってるだろうけども、やっぱ最後腹の据わった人でないと、そもそものこの立て直しの一番最初っていうのが、なかなかこうできないってことですね。それからこの嘘っていうところに結構変な理論がくっついてるんですよね。今回の日銀の金融緩和だと、マネタリズムなんてやり方ですよね。貨幣供給を増やしていけば経済はそれだけで良くなるんだと。実体経済なんか関係ないんだと。マネーの世界を良くしていけば経済全体良くなるんだとか、もう30年ぐらい前にですね、わけのわからない学者が言ったような話をですね、今頃になって持ち出してきてですね、この通りやればいいんだとか嘘吹いてたらですね、今思考停止なんですよね。だからこう、科学が大事だとかよく言う人いるんだけども、あれ一体どんな科学があんたら言ってんのって話は私、思いますね。その科学的と称したことでね、医者が治療してそのまま死んじゃったこととかは珍しくないしね。そんな、偉そうに言える立場なんですか、科学者はと。原発はどうするんですかと。 それからね、いろいろその農業のことでもそうだけども、結局何のことはない食の安全とか人々の健康を支えているのは、科学とは無縁の人たちのやっぱ行動でしょう、日々の行動でしょう。それを謙虚に観察してどうなってるか見るのは科学者でしょう。科学者の言った通りやらないからおかしいとかですね、本末転倒で、あれこそ私は嘘で固めた虚構だと思うんですね。まあ、どんな理論もそうですけどもね、ちょっと読むとわかると思いますが、こう、変な繋い方結構するんですよ。一つの大きな体系をするためには、いくつかのコンポーネントがあって、このコンポーネントをですね、どう繋ぐかで、最後の結論決まるんですね。この繋ぐところに結構無理をするんですよ。変な仮定を置いたりすることよくあって、結局この無理が最後たたって全部うまくいかないってこと多いんですね。だからやっぱりそこに嘘があるわけですよ。まあ、だから、こう実際ね、自分の分野で知ってる部分ならそれ皆さんよくわかってるわけで、だからその嘘を避けるようにね、実際にその本当に命がかかってるとかなんかになれば、そこを一番その気にして仕事するわけで、まあなんとかなんですが、素人はそこわかんないから騙されちゃうわけですよね。だからなんかその科学者なんてよくあんなこと威張ってるんだと思うんだけども、その、あれも相当な私は嘘で固めた虚構があると思うんですね。やっぱり現実の世界っていうのは、その科学者のまさに分析なんかできない世界がそこにはあって、その非常にこの、まあ、なんて言いますかね、混沌とした、しかも複雑な世界を実際の人間が担ってやってるから、世の中は動いてるわけですよね。そのことに対する畏敬の念っていうのは科学者はちゃんと持ってないといけませんね。あれもだから本当に嘘で固めた虚構が近年あまりにも大きくて、まあ特にだからその経済理論なんてそもそも理論なのかどうかよくわかりませんけども、まあね、金融工学なんて本当に工学なんかと言えるような代物なのかと私は常々思うんですけども、まあそんなとこから始まってあらゆる分野ね、まあ本当にその現実をちゃんと動かせる人にお願いをしないと何事も進まないという、もうそんな感じじゃないかなと思いますね。それから学校の教育なんかも全部そうですけどもね、やっぱりその、これを学んでおけばあなたは成功しますよという、これを学んでおけばあなたはちゃんと大人になれますよ、大人になっても苦労しませんよという前提で教育は成り立っているはずなんですね。ところが実際に小、中、高、まあ大とね、こう学んでいても、まあ全然それでうまくいかない人が最近急増してるでしょう。日本でも世界でもね。なんか嘘があるわけですよ。そもそも義務教育になってないわけですよ。これ学んだけうまくいくってうまくいかないじゃないですか。最初と最後の結果見てくださいよね。入り口と出口のところですね。結局この教育やったって最後それで失業者のままだとかニートのままだとかですね、始まんないでしょ。何か間違ってるわけですよ。だから結局のところ、まあ子供が育って大人になってうまくいってね、いくためにはと、特別な人だけではなくて、まあ基本的に全ての人うまくいくためにはってことになると、教育の内容だって、その、もっと根本的に、今までのその教育の範疇を超えて、見直してみなきゃいけませんよね。例えば、犬や猫はどうして子供たちもね、ちゃんと成長して、立派な大人になって、こう、日々、活躍できるのかとかね、なぜ人間はそういうことできないのかですね、で、どうすればうまくいくのかとか、いろんなことを考えることができると思うんですよね。だから、ああいうのもですね、変なこの囚われがあってうまくいかないですね。それから、その特に、まあ役所だとか、民間企業のいわゆる官僚制ってやつですね。あんなの嘘で全部固めてるわけですよね。なんとかの担当課長とか言ったって何にも実際にはその影響力ないわけ、世の中にね。むしろなんか邪魔者になってることもよくあるわけで。ですから、この、まあ、組織図ばかりはこう、でかくなって、なんかいろいろ微にり、細にりするんだけども、実際にどんな仕事ができてるんですかっていうのはですね、全然別問題ですからね。肩書きだけでみんな生きてるみたいな世界で、中身がないじゃないかと。たびたび組織変更になって、実際に今は自分の上司が誰かわからない。どんな仕事をすればいいかもさらにまたわからない。組織で全体が嘘で固まってるってことですよね。まあだからこの虚構がですね、今どんどんどんどん本当に壊れて溶けて流れていってるんですね。だからやっぱり問われるのは本当の中身なんですよ。結局は人間力、中身が全部問われていくわけで、守るべきは中身であって、そんな変なですね、まあ、虚構みたいなものは、それは守ったって守れないんだから、それが崩れたらどうなるか、そ その先を考えて行動するのが一番賢明な生き方ってことですよね。まあでもやっぱりこうしてですね、もう本当に国際的な秩序の基本になる部分がですね、まあその嘘が、そのある、その部分の嘘が発覚して、で壊れていく姿ってのは実にダイナミックですね。しかもこういうものがなんかこう非常に隠れたところから少しずつじゃなくて一気に広がるっていうのが今の時代らしいところだと思いますね。まあ、なかなか激しい世の中だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、嘘で固めた虚構が崩壊ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。